戦後、瀬戸さんはバンブアトン収容所で再び西野さんに遭遇します。会ったという表現は適切でなく、姿を見たという表現が適切でしょう。西野さんはタイ政府との窓口担当としてこの収容所を訪れていましたので、多くの日本人がタイに残留することを希望しましたが、わずかな人数しか許可されませんでした。しかし、瀬戸さんは残留を希望し、幸運にも許可されています。タイで生まれ育った瀬戸さんが日本に送還されたら、絶望的な人生を送ることになっていたでしょう。この件について、瀬戸さんは残留を希望して関係当局に働きかけた様子が自身の書籍に記されています。戦前から今日に至るまで、修正隊に留まることができたのは、瀬戸さんが幸運に恵まれたということができるでしょう。戦後、西野さんは商社マンとしてタイに戻り、その時に瀬戸さんと接触あります。西野さんがタイに赴任したばかりの頃、瀬戸さんは、明日の夕方、船が出発するので、それまでにインボイスとパッキングリストを作成するように、と西野さんから依頼を受けたのが、戦後初の出会いだったとのこと。さらに、1971年、昭和46年には、54歳の西野さんが日本人会長に就任しています。この時、瀬戸さんは40歳でエネルギッシュに行動をしていました。会長職8年の間、瀬戸さんは後ろについて写真を撮り続けました。西野さんは頻繁に瀬戸さんの顔を見ていたので、瀬戸さんの存在を知らないわけではなく、直接の会話はしなかったかもしれませんが、その存在を認識していたでしょう。かけるかけるかけるかける。瀬戸さんについては、次の2冊の書籍によって多くの事実を知ることができます。折々、見聞したこと、体験したことを記録し、歴史的に評価される書籍となっています。まず、1冊目の瀬戸正雄の人生、序、言があります。この書籍は、1992年頃に月刊誌、バンコクの東南アジア通信で、瀬戸正雄の人生で掲載されていましたが、後に日本の加納書房より、父と日本に捨てられてのタイトルで出版されています。しかし、この書籍が絶版となったため、改めて、瀬戸正雄の人生、序、下の2冊に分けて、その後の真相が判明した内容なども含めて、手を加えて出版されています。なお、この書籍は2001年7月10日に東京同書店から発行されています。内容は、瀬戸さんの生い立ちから始まり、若い頃の生活状態が描かれていると同時に、社会的な問題やその時代の政治にも触れています。多くは、身の回りの出来事を綴られており、当時の生活がどのようであったかわかります。また、実母を探し求めて旅する様子も描かれています。仕事においては、なかなか定職が決まらず、ようやく住友商事に入社しますが、その仕事に向かず退職しています。しかし、朝日新聞バンコク支局のカメラマンに就職した時から、当時35歳、人生は大きく変わっていきます。